ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストを招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ新年度初回です。まずは SDGs について改めて南波さんお願いします。
はい、初回ということでまた本年度もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
それではですね SDGs を話していきたいと思います。 SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々が全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれて今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通のしるべとなります。
はい、では今回のゲストさん自己紹介お願いします。
はい、柏田博美と申します。フリーランスの保健師をしています。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回のテーマは私のためのセルフケアですが、南波さんこのテーマなぜですか。
はい、4月も入りまして、毎日ですね出会いだったりとか、そうだな、新しい仕事、新しい お勉強とかですね、いろんなドキドキがあると思うんですね。はい、でその中でやっぱりこう自分のことをちょっと棚に置いてしまう時ってたくさんあって、でこの SDGs の文脈で言うのであれば、やっぱりですね自分を愛してあげることっていうのが、うん、実はこの SDGs 達成への実は一部の近道かもしれないということでですね、はい、そのセルフケアをですねずっと取り組んでいらっしゃる大先生ですね。
はい、はい、楽しみです、
うん、ね、お話していただけたらと思いました。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは、地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて柏田さん自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。さっきフリーランスの保健師と言ったんですが、一般的には保健師は、保健所だったりとか、うん、地域の、保健センターなどに勤めていることが多いんですが、私は予防的な活動をしたくて、そういう取り組みを、フリーランス開業保健師として20年ほどやっております。
はい、延岡市出身でいらっしゃるんですね。
そうなんです。
はい、はい、仕事ですね、
はい
保健師さん、開業保健師という職業ですね、
はい、
宮崎ではあまり聞き慣れないと思うんですが、
はい、
この日本の国内にはたくさんいらっしゃるんですか？
そうですね、すごく少なかったんですが、最近本当ここ3年とか、まあ、コロナの時期とかにすごく増えてきた感じがしています。
そうなんですね、
国内だと増えてきて、宮崎ではまだまだ少ないんですが、全体的には増える傾向にある感じですね。
そうなんですね、
はい、
これはどうしてかなって、うん、そのすごい素朴な疑問なんですけど、うん、柏田さんが見てなぜ増えてるのかって、はい、なんかこう原因とか理由とか感じられるとこあります？
そうですね、私自身は20年ぐらい前に始めて、その時予防的な活動があんまりなかったもので、ないなら作ろうという感じで始めたんですが、やはりこのいろんなご時世、この大変なご時世の中で自分の健康を自分で守っていくぞと、そういうこうやっぱりその必要性が出てきて、うん、そこに取り組む保健師が増えてきたんじゃないかなというふうに思っております。
そうですね、それこそこのコロナ禍で、うん、そうやって強く思った方は本当多いと思いますね、
はい、
だから独立してってことですよね、
うん、そうです、
組織に属さずに自分で考えて行動を起こしたいっていう方がとても増えたっていうことなんですかね。
そうですね、
でも具体的にどういうことをされてるんでしょうか？うんうんうん、
はい、私はですね、中小企業 の大きい企業だと保健師とか産業医っているんですが、中小企業だとなかなかいないので、はい、まるでこう学校に保健室があるように、うん、中小企業にも、外部保健室という形で、うんうん、こう病気になる前の関わりだったりとか、うんうん、本当に悪くなる前に手を打つような、うんうんうん、そういった、取り組みをさせてもらってます、
はい、そう、柏原さんのお名刺に書かれてるんですけれども、はい、健康経営アドバイザーですよね、
はい
はいはい、私実は健康経営アドバイザーなんですよ、はい、私もですね、
あんなバカも持ってらっしゃるんです
ね、はい、これ食育の講師ですので、はい、食というアプローチからいろんな方々の健康的な未来、はい、社会の良い形として取り組めばと思って、
はい、
まずはなぜそれが必要なのかとかっていうことを学ぼうと思ってですね、はい、実は何年前か結構、前取ったんですよね、はい、で本田さん、健康ケアアドバイザーってどうなのか、うん、イメージつきます？
健康経営、健康アドバイザーっていうのはなんとなく想像がつくんですが、うんうん、そこに経営が入ることで、
うんうん、
何かお金も絡むのかな、うん、経営的なもの、うんうん、職業としてその価値がある資格とかですか？
ですね、うん、これ実はですね、経営なんですよ、うん、これ東京商工会議所さんがですね、創設した資格で、これ今本当今日本国内で SDGs を進めていく中で企業が一番取り組んでますっていうものはですね、うん、SDGs ナンバー8の働きがいも経済成長もなんですね。でなぜかというとですね、従業員の健康っていうのが今まではその個人に全部責任が委ねられてたんですけども、うん、そうではなくて従業員の健康が経営資産なんだと、うん、っていう考えのもとですね、投資という形で経営だから会社が従業員の健康を豊かに生きていくために働きやすくしていくためにっていう風な自己実現していくようにっていうところで企業が主体となって従業員働いている方々の幸せ健康って健康ってどうしてもですね、体だけの健康って考えがちじゃないですか、うん、ではなくってこれ国連のですね、きちんとね定められてるんですけど、健康とは、精神的あと身体的そして社会的健康であって全てが重なっているところに健康があって、それはウェルビーイングって多分聞いたことあると思うんですけども、ウェルビーイングな状態であり、かつそれは人権なんだっていうことを訴えているんですよね。それを経営者様会社の方々へですねうまく導入していくようにアドバイスしていくっていうのが役割なんですよね、うん、はい、でも私は健康保健師とか看護師の資格を持ってないですけども、本当にプロフェッショナルの方々っていうのは、うん、
柏さんのようにですね、本当そういった国家資格を持って取り組んでらっしゃるですね、うん、だからすごく多いですよね今ね、
はい、あそうなんですね、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、で、あのどんなですか柏原さん今、健康経営アドバイザーとしても活動されてらっしゃると思うんで、はい、その会社様に行ってですね、はい、今あのどんなところにあのエリア的にとか、うん、会社はどこに取りあのお声かかったりするんですか、
うん、今は宮崎市内が中心で、うんうん、あと関東あの、うんうん、東京にも数社お邪魔しております。
東京もですか、
はい、先週あの行ってきて、うんうん、新人研修とかやってまいりました。
あそうなんですね。
具体的にどんなことを企業様でされてらっしゃるんですか、
う
ん、
そうですね、あのその時その時でちょっとテーマはあの変わってはくるんですけど、さっき説明いただいた、ことがベースになって、結局その持続可能な働き方をするそのきっかけ作りを、うんうん、あの私が応援させていただいてます。
あそうなんですね、うん、サポートされた会社の方からどんなお声聞いたりします？
そうですね、まあ、研修とか、うん、あの個人カウンセリングとかで関わらせていただいているんですが、うんはい、実際に社員さんからいただくお声というのが、うん、あのこんなことを会社がやってくれるんだって、すごくこう会社に大事にされている感じがするって、うん、
そうですね、うん
はい
うんうん、本当にあのですね、今その健康経営を進めていく中で、うん、健康法人の有料法人の制度も整えられてます、はい、結構もう長くなるのかな、はい、でなぜそれをするのかっていうと、やっぱりリクルートもあるんですよ、うんうん、取り組んでいる会社はあの私たちを大事にしてくれるとかいうふうな良い効果を表れているっていうね、それも二次的効果かもしれませんけども、本当はねそこに今働いている方々が幸せであって、はい、あの力を発揮できる、
ああいいですよね、
環境を作っていく、
うんうん、本気です、
それも覚悟を持って本気でっていうのがあって、う
ん
は
い、瞬間を作っていくと、うん、いうことですもんね。
そうなんですよね、働いている人がそうやって心身ともに健康だと、その企業自体もどんどんこう伸びていく感じしますよね、
うん、そうなんです、うん、
おっしゃる通りで、だから企業の経営の成績も上がると、うんうんうん、もう実際上がってるもね、
上がってます、
うん、そうなんです、だから投資なんですよ、うん、
離職率も下がります
し、うん、そうなんです、そうなんです、だからとっても大事な取り組み、
そうですね、うん、人材宝って言いますもんね、
宝です、そうなんですよね、うん、で今回これ保健室だよりですかね、はい、こういったものを配られてらっしゃるんですよね、
は
い、
毎月発行しております、
ね、今月号も発行していただいてるもの ね、はい、
ちょっと
ね、
ちょっとね、7月分1月から、
うんうんうん、
今月まで4月まで
優しいイラストでね、
はい、これ
手書きで本当に可愛くて、これを見て皆さん気づいたりとか、
はい、
整えたりとかしていくんだろうなっていうふうに思うんですけど、
はい、
今その柏原さんが取り組ま保健師さんとか看護師さんになりたいって思った、これでいきさつっていうのを私ちょっともう一回改めて聞きたいなと思って、今ここにすごく集中して、はい、尽力されてるわけじゃないですか、
はい、
なぜなんですか。
もともとはあの祖母がちょっと体が悪かったので、何かこう将来、お手伝いしたりとかこうサポートできたらいいなという思いで看護師になろうっていう発想がまず最初でした、中学生ぐらいですかね、
うんうんうん、中学生の思いを実現して、うんうん、今こうやって保健室だりを作ってるというふうなことなんですね。
保健室だより、
うんうん、
なんか懐かしい感じ
が
した
。学校の時に見てあったあった、ね、ありました。でもそれよりもずっとなんかいいですね。
そうですね。まあ、イラストだったり、あと言葉がですね、その時期によってテーマがあるんですか。
そうなんです。
格好書きに、ね、されてありまして、はいうんうん、ちなみに今月4月は笑い。
笑いです。
大事ですよね。
本当に大事で、
これをじゃあ、ご依頼されてる企業様には配って、は
い、そうなんです、更衣室とかお手洗いとかに貼っていただいて、
うん、
もう一部でもいいので、あのちょっとこう目に入ったところできっかけ作りをしていただいてます。
いいなと思って、笑い、あと感謝と健康っていうのもありますよね、
はい、
呼吸と健康とかね、うん
はい、
うん、またこれ改めて後ほどですね、やり方を教えていただいた、ね、実践方法もね、
はいはい、
あると思うので、それもあの教えていただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます、
はい、本
本当。本当これからこういった企業様、これ柏さん今県北の方、あ県南か県をですね、
はい
うん
はい、
このラジオを聞いてうちもちょっと気になるんだけどって思う方いらっしゃるんじゃないですか、松田さんね。
そうですよ ねどうでしょうか。
ありがとうございます、うん、そうなんです。私延岡出身ですが、はいうんうんうん、まだ県北の方全然お邪魔してなくて、
うんうん、
なので私がやってるお仕事で何かお手伝いすることができたら嬉しいなと思っております。うん、しかしちょっとこう枠が、はい、私が動ける範囲というのがそんなにたくさんではないので、うんうん、あと1社2社ぐらいかなと思っておりますがご縁が、ね、あると
早いもの勝ちですよね。では県北ではね、ただその企業以外で、はい、県北では家庭教育学級で何かこうお話をされたり、は
い、そうですね、うん、小学校とかにお邪魔させていただいて、で、まあ、女の子たちを中心に生理ってどういうことなんだよみたいなこととか、はい、お話ししたりとか、生まれてきてくれてありがとうみたいな、うん、こう命の教育みたいなこともさせていただいてます。うん、
いいです、聞きたいですよね、うん、命に関して。松田さんもね、うん、ラジオの別の番組でね、はい、されてますもんね。
そうですね、今性教育でね、いろんなところで、それこそ大学生が高校生に性について、
はい、
例えばナプキンのことについてこうね教えたり、
はい、
あと男子学生が実際に手に取ってこうどういったものなのか、うん、ナプキンがっていうのをね、うんうんうん、授業でやったりしてるそうですよね。
素晴らしいです、
うん、知ることって大事ですよね。やっぱり本当にみんなこの世界に、うん、女性の体を通して生まれてくるじゃないですか、
はい、
まあ、ジェンダー平等っていうここでではあるんですけど、やっぱり、はい、いただいた体の中で子宮がある方ですね、うん、
はい、
から子供は生まれてくる、で海育てていくのは社会や家族であったり、うん、周りの方々なんですけど、
は
い、
うんうん、
そこでの命の誕生というところを、うん、お話しされたりもされるんですよね、
はい、そうなんです。
そういったお声掛けとか、また先ほど企業もですね、
うんうん、
ぜひ、はい、ハザードさんチェックしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
それでは1曲挟みたいと思います。柏田さん、このリクエストをですね選んだ理由なんでしょう。
はい、寒い冬から春になってお日様の季節になってきたなと思いますので、ちょっと踊り出したくなる星野源さんの3をお願いします。
晴れたよ。
回は私のためのセルフケアをテーマに、開業保健師の柏田博美さんにお話を、ね、伺っておりますが、
はい、柏田さんはですね、実は一昨年度ですね、2021年度の MRT 環境省でですね、うん、キラリと光る活動賞を捉えて受賞されたんですよ。
実は、そうなんですね、うんうん、すごいですよ、
すごい、思いやりの素晴らしい、
うん、どういったことなんですか。
は
い、
実はですね、柏田さんは女性のヘルスケアだったり、皆さんのメンタルヘルスによってこう携わってらっしゃったっていうふうなことで、はい、ずっと、ね、あの前半戦もちょっとお話してきたんですけど、はい、実はでその取り組みの中の一つとして環境問題も見据えてまして、再利用可能なですね、だからゴミにならない再利用品の復旧にもずっと努めてらっしゃるんですよね。でここであの聞いたことあるかもしれない、布ナプキンって聞いたことありますか。はい、あの紙じゃなくてね、
聞いたことある程度で、うんうん、全然わからないんです
ね、うんうん、私も布ナプキン見たことはあるけれど、はい、使ったことはない人なんですよね、うん、でその布ナプキンの、ワークショップとかあとプロデュースとかいろんな取り組みをもう20何年もされてらっしゃってるんですよね。これ具体的にどういうことをされてらっしゃるか、なぜその布ナプキンに気になったのかっていうことも含めて、
はい、ありがとうございます。教えていただけたら、
うんうん、
私自身が20数年前に親友に勧められて布ナプキンを使った時に目から鱗だったんですね、はい、最初はありえないって言って断ったんですけど、もう絶対ハマるから使ってみてと無理やり使わされた時にもう本当に何これすっごいいいじゃんって、もうこんなの知らないのもったいないね、うん、っていうことで、うんうんうん、ワークショップを始めたんですが、ただ、あのこれすごくいいからこれ使ってねっていう話ではなくて、あのそれをきっかけに自分を具体的にケアしたり大切にするっていう、うん、そういう、こう習慣づけの、あの取り組みの一歩になればいいなという思いで やり始めてずっと続けています。
布ナプキンのプロデュースをされてらっしゃるんですよね。
はい、
で実際にちょっとね今日はお持ちいただきたいところだったんですけれども
本当にごめんなさい
これは後ほどね、有刊デイリーさんでしょうかね、はい、そこでお写真をね、はい、あのご紹介いただけたらと、番組のホームページとかでもちょっと ね写真をね後ほどアップしていただけたらなと思うんですけど、は
い、ありがとうございます。
あのさっき何が違うんですか、使ったことがないから、まあ、一回使ってみろってことなんですけど、
私も
言うのであれば、
はい、
どんな感じで変化があったんですか。
まずですね、まあ、布ナプキンって下着なんですね。で、まあ、布なんですけど、はい、洗って使うおむつみたいな、布おむつみたいな感覚です。で、まずその肌触り、すっごいなんかね、あったかい優しい気持ちになったんですよね。なんだこれと思って。
生理中って結構ねイライラする、うん、ストレスが気づかずに、ね、肌も敏感になってたりとか、そうなんですよね、気づかない状態で、それが体の変化が心にもあの出てきてしまうことってね、あるある
あります、
あります、
はい、毎回
やっちゃいけないなと思いながら、はい、うん、それを布ナプキンっていう、うんうん、ツールですね、道具
で、
あのケアしていくっていうことだし、はい、かつゴミにならないんですよね。
あ、まあ、繰り返し使うことができる
っていう、ね、そうなんですよ、
はい、洗って使う、
ね、からってずっと、うん、まあ、ずっとね洗いつ、うん、あの使い続けるのは下手ってしまったりすると思うんですけど、うん、やっぱり私環境に取り組む、展示会とか行った時に、うん、布ナプキンよく見るんですよね。とってもで、はい、とても増えてきてますし、
そうですね、
すっごい可愛いですよね。
可愛いです、
うん、おしゃれ、
うん、下着のように楽しむっていうことができます。
オーガニックコットンでね、
はい、
あの作ることもあって、うん、そうでもナプキンもそうですけど、あ突然にあっていう時ってあるじゃないですか、うん、
ありますね、
はい、私よくあるんですけど、はい、どうしようと思って、そういう時って、はい、今日あっていう時だと思うんですが、
はい、
手元にない。どん、その作り方ってやっぱりあるん、なんか手元で作れるって聞いたんですけど、
はい、
そう。
そうなんです。 布ナプキンってあのザ・ナプキンっていうのがあるわけではなくて、あのいろいろカスタマイズすることができます、
うんうん、
で、今日はですねハンカチで作る方法をご紹介したんですが、はい、それをこう折って、うんうん、あの自分の使いやすいように、うんうん、カスタマイズして使っていくっていうことですね。
そう、今日もねちょっとお持ちいただいたのが普通にあのハンドタオルぐらいの大きさをちょっと折りたたんでもらって、
はいはい、ちょっとコツが、うん、コツがいるというか、はい、あの工夫するとすっごく使いやすくなります、
うんうん、そうなんですね、
はい、だあの無理しないってことが大事で、うん、家で使うとか、うんうん、気が向いたら、うん、なんかこうなければいけないと思うと苦しくなるじゃないですか、
うんうんうん、
使える時に使うってことなんですけど、うん、お家にいる時とか寝る時とかがおすすめです、うんうん、
なるほど、
なるほどね、
うん、あとはこうやって手持ちのタオルなどで作れるってことは、うん
はい、
まあ、その急な時だったり、
そうなんです、
防災時とか、
はい、
あと今、ね、いろいろ生理の貧困とかでナプキンが、ね、はい、なかなかですがない時に、うん、こうやって何回も使えることができると、
うん、ですね、うん、洗って使えるって乾かしてっていうのでね、
はい、もう着なくなった気持ちのいい布とかで、うん、あの切って代用したりとかいうこともできるので、
アップサイクルできますよね。
そうなんです、そんな方法も、ね、いろいろお伝えしていきたいなと思っております、
うん、そうなんだ。ちなみに柏原さん、こうやって女性の性っていうことにずっと寄り添っていきながら、
はい、
社会の変化、生理への社会の変化って肌で感じたりしますか？
うん、そうですね、やっぱり使った方が生理に対する価値観が変わったり、それから自分自身に対する扱い方だったり、
うんうんうん、
なんかそういうものが変わっていくのをこう間近で拝見していると、やっぱりこう社会っていうのも個の集まりなので、
うんうん、
そこからの変化というのがすごくパワフルだなって思います、
うん、こう生理の受け止め方自体も、
はい、
女性だけではなく例えば男性とかの受け止め方も変わったりしました？は
い、そうですね、もちろんその女性が変わればっていうのもありますし、うんうん、こういうラジオとかでお伝え、テレビとかもお伝えさせていただいていると、
うんうん、
男性自身も実はもう全然わかんなくて、
うんうん、
でパートナーがすごく苦しんでて知りたいんですってあのお便りもらったりとか、実際に一緒にワークショップに参加してくださった方もいらっしゃいます、
本当に子育てと同じぐらい、うん、あの出産と同じぐらい未知な世界じゃないですか、
うん、はい、
そしてそこに対して、うん、入っていいのかなってね、
はい、
思うところもありながら、うん、だけど寄り添ってあげることで、
はい、
その人がこう不安なく生きることができる人だっているわけで、嫌な人もいるでしょうしね、
うんうん
うん、まあ、見極めながらだと思うんですけども、すごく大事なことをされてるんだなっていうのをね、うん、感じたりもしますね。
ありがとうございます、う
ん、布ナプキンってですね、どっかで買えたりするんですか？
はい、布ナプキン、そうなんです。私がなぜプロデュースをさせていただいているかというと、うん、この20年ワークショップとかやってきたんですが、布ナプキン、まあ、聞いたことはあるけど見たことがない、触ったことがないっていう方がまだまだ多いので、
うんうんうん、
もっと手にしたりとか目にする機会が増えるといいなと思っております、
うんうん、
で、でもとはいえ環境に優しいお店だったりとか、
うんうん、
ちょっと最近大企業とかでも取り組み始めたりっていう流れもありますので、
うんうん、
これから増えていくんじゃないかなと思っております。
う
ん
う
ん、
そうですね、大企業、まあ、企業であれば、うん、SDGs ナンバー5のですね、ジェンダー平等ですね、
はい、
ここへの取り組みというふうなこと、力を入れようという企業さんもとっても増えているので、
はい、
その取り組みのそのなんていうんですかね、やることをリストの中に入れてもいいかもしれませんね。
そうです
ね、うんうんうん、って思ったりもしますね、うん、でこういった取り組みを数々されていってらっしゃる中で、本当にセルフケアっていう言葉が最近ちょろっとまだ出たんですけども、セルフケアに関してですね、私柏原さんのですねインスタグラム見てるんですよ。
はい
インスタグラム、そう、はい、保健師ロミー。
ありがとうございます。
保健師ロミーのですね、インスタ見てるんですよね。これ、どういったいきさつでこのロミーの保健師をし始めたんですか？
そうですね、あの、インスタグラムパッと 見て、あ、こういうこともセルフケアになるんだとか、こう自分を大事にするようなきっかけになれるたら、なれたら嬉しいなっていう思いで、いろんなあの発信をしております、
うん、なぜですね、改めてなんですよ、セルフケアが大事なんですか？
そうですね、先ほど SDGs のお話もいただいたんですが、やっぱり、自分が自分をこう大事にすること、自分を愛すること、そこからこう広がっていって、うん、あの溢れて素敵な循環がこう広がっていくのが、うん、SDGs じゃないかなって私は受け止めておりますので、うん、あのまず自分なのかなと、うん、自分を満たすとか自分が満ちるっていう、うん、満ちていることを感じることなのかなと思ってます、うんうん、
とそれ思えますね、うん、自分を大事にできないと人も大事にできないというか、
うん、
まず自分自身ですよね。
続かないですから、うん、はい、どうしても利他だけであれば、うん、あのすごく大事ですよ、うん、人のことを考えて、うん、社会のことを考えて動くって、でもその前に自分を大事にしないと続かないんですよね、うん、自己犠牲って決して良くない、うん、だから自分を大事にすることで社会を大事にできるようになるし、うん、お互い様っていうのをですね、
うん、
知ることが、うん、実は私も本当にですね、猛烈に仕事をしてた人で、体の声を聞かずに仕事をしてたんですよ、はい、昔ですね、若い頃、うん、そうするとやっぱ体が正直で、うん、ダメになっちゃって、うん、そうすると心もそこから引っ張られてきて、うん、でそこで自分を大事に、あの時先生が棚に置きなさいって言われたんですよ、うん、南波さん、そのきついのとかを全部棚に置いてごらんって、うん、いいから棚に置いてって言われて、
うんうん、
棚に置くことができなかったんですよね、うん、当時、
うん、
で棚に置いて、で自分を大事に、例えばお茶に行くとか、うん、自分の時間を大事にするっていうことをし始めると、すごい、なんていうのかな、ゆとりができ始める、うん、はい、そうすると周りが見え始めるっていう、うん、で草花が美しいと思えるとか、空がすごい綺麗とか、うん、いろんなところに目が行くようになったっていうのは経験としてあります、うん、
いや、その先生、棚に置く、うん、なるほど、
うん、棚に置きなさいって、うん、全部棚に置いていいからって言われたんですよ、
うん
うん、なんかね、だからセルフケアって、うん、そういったたくさんのことをまず棚に置いて、
はい、
自分を大事にしてあげる、これ女性も男性も関係ないですよね。
一緒です、
うんうん、ちなみに男性とかはやっぱりセルフケアされてらっしゃる方って、このインスタグラムのフォロワーさんってどうですか？
やっぱり女性が多いし、あの、うん、クライアント企業さんでもあの女性の方が多いんですが、うん、男性、あのなかなか弱音を吐かなかったりとかですね、
う
ん、
そうね、
うん、ので実はとっても大事です、
うんうん、そうなんですよ、あの、うん、男性がその生きづらさ、
うん、
その生きづらさにね、うん、ロミー先生は寄り添ってくださいますよね、うん、でそこで、あの女性ばっかりっていうわけじゃなくて、どっちも、
はい、
誰もが生きやすい、 そうですね、それこそ健康系ではないんですけど、うん、自分の力を発揮できるような職場環境になっていくと、うん、いい社会がね、会社もそうだし生まれていくんじゃないかなって本当思いますよね、
うん、
はい、うんうんうん、はい、で今回の保健室だよりの中で具体的な方法、
はい、
うん、どうやったらいいのかって、これ保健師ロミーでもですね、夜突然インスタとかあの始まってこうしましょうみたいなことをね、はい、教えていただくことすごく多くてですね、うん、
はい、
でこれをまた具体的な方法をちょっと曲を挟んでですね、また教えていただけたらなと、
はい、
具体的な方法どうすればいい、はい、じゃあどうすればいいのロミ先生っていう感じだと思うんですね、
はい、ありがとうございます、ね、
ちょっと期待してます、
ありがとうございます、
はい、はい、
では続いての曲紹介お願いします。
はい、愛さんのストーリーなんですが、これベイマックスのテーマソング、
そうなんです
が、
好きです、
ケアロボットの、ね、はい、ふわふわとした白いロボットのテーマソングなんですけど、なんかすごく、ね、映画って自分とつながることとかね、周りとつながる、それから周りとつながることとか、すごくメッセージ性が高いなと思っておりまして、は はい、ぜひこれをかけていただきたいなと思ってます。
エネルギー社会と健康快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
回は私のためのセルフケアをテーマにお届けしていますということで、ずっとね、いろんなセルフケアのことをお話ししていただいてるんですが、はい、今からですね、具体的な方法、じゃあどうやってセルフケアすればいいのっていうのをですね、ロミー先生から教えていただけたらと、生徒さりおりますので、はいはい、お願いできたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
セルフケアと一口に言ってもいろんな切り口があります、
はい、
なので、まず自分の体に意識を向けて、何が必要かなっていうのを探ってもらうことは大事なんですが、とりあえずみんなに共通なことでちょっと一つご紹介したいと思います、
はい、
それがですね、呼吸、息をすることに意識を向けるっていうことなんです、はい、で、息をする生き方とかね、うん、息に関する言葉っていっぱいありますけど、はい、この息の状態ってその方の状態をすごく表しているんですね、うん、心の状態、体の状態っていうのを表しております。だからすっごい頑張ってる時とか、イライラしている時、不安の時、呼吸が浅くなってるんですよね、うん、で特に春とか環境の変化があったりとか、うん、いっぱいいっぱいなりがちな時期なんじゃないかなと思います、はい、無意識に呼吸が浅くなったりしているので、もうとりあえず溜まってる息を全部吐き切る、全部吐き切ったら深く息が入ってきます、
はい、
で中が呼吸なんですが、呼吸にフォーカスをして整えることによって、自律神経とかホルモンとかそういったものが整ってくるっていう、実はものすごいことなんですよね。
まず吐き切る、
吐き切る、
吐き切る、
やってみましょうか。
やってみましょうか、
はいはい、吐き切って、はい、でできれば吸うときに鼻から吸ってもらいたいです。吐くのは鼻でも口でも構いませんが、全部吐き切って、もう吐き切ったかなって思うところでもう一息出ると思います、うん、吐き切って鼻から吸う。
ちなみに吐くときの体勢とかっていうのはどんな体勢がいいんですか？
吐くときはですね、もう全部こう丸まってもいいぐらい、ずっともう、うん、ずーっと吐き出す。
ずーっと前かがみになってます今。
そうそうそう、でも無意識に前かがみになりますよね。はい、
それで OK なんですね。
OK です、
うん、はい、鼻から息を吸う、
はい、
ラジオを聞いて皆さんもぜひね、ぜひね、これ一番いい時はどういった時なんですか？時期とか関係ないんですか？
ですね、おすすめはですね、
うんうん、
例えば、朝起きた時とか、特に夜寝る前おすすめです。
寝る前、
はい、夜寝る前に今日のなんか嫌なこととか反省会をする方って結構いらっしゃるんですが、うん、深い心地よい睡眠に入るためには、ちょっと頭をリセットしていただきたいんですね。もう今日あったいろんなことを呼吸と一緒に出し切ってしまうぐらいの、そんなイメージで全部吐く、吐き切って、で鼻から入ってくるもうフレッシュな息が入ってきて、細胞がこう細胞に酸素が行き渡っていくみたいなね、そんなイメージで空気の入れ替えをしてほしいんです、
うんうん、だからロミー先生のインスタは夜多いんですね、
う
ん、
あ、そうです。毎月そう、新月 の、うん、呼吸瞑想とか、
はい、
マインドフルネスの先生と一緒にやったりとかしているんですが、
うんうんうん、
はい、リセットの呼吸とかを発信しております、う
んうん、ね、マインドフルネスってよく聞きますよね、
はい、
最近ね、
今ここですね。
そう、今ここです。
今ここ、ここ
本当にそうだと思います、うん、あと他にすぐできそうな、ちょっとかできそうなこうセルフケアの方法ってありますか？
そうですね、今ここっていう話の流れからすれば、
うんうんうん、
今この瞬間に集中するということが、 車でいうニュートラルな状態に体と心をしてくれるんですね、うんうん、私たち常にいろんなことを先々考えたりとか、うんうん、あの人があの時こんなこと言わなきゃよかったとか、うんうん、いろいろとっちらかってしまうんですが、うんうん、今ここしかあの何かをなすことってできない。そして集中して何かをするにあたって、うんうん、今ここに集中することがすごく大事なんですけど、ということで、例えばですね、目の前のことを観察するっていうことです。例えばお茶をいただくときに、はい、このお茶の色を見たりとか香りを嗅いだりとか、お茶をこう味わっていただくっていうね、集中することによって一回脳内がリセットすることができます。だからあのご飯を食べるときとかもそうなんです。動画を見ながらとかね、多いのが
ながら
食べとかね、ながらとかね、あるんですけど、しっかり食材を見て、うん、そして綺麗な色だな、うん、トマト綺麗な赤だなとかね、うん、観察なんです、ポイントは、うん、そして目で見て香りを嗅いで味わっていただいたりとか、うん、そういった、目の前のことをしっかり観察することによって、この今この瞬間の、まあ、さっき言ったマインドフルネスの状態になる、うんうん、これはですね、今、Google 社とか Apple 社とか、うん、もう本当にこう時代の最先端を行く企業が取り入れている、うん、とっても大事なあのことですね、うん、クリエイティブな仕事をあの集中力を持ってするっていうことにおいて欠かせないことなんです、うん、
なるほど。なんか本当まあ足元を見るというか、うん、今ここを大事にしてあげるっていうことは、はい、自分を大事にしてあげるっていうことだろうし、本当、うんうん、今4月かな、これが4月で、うん、これから5月の休みに入って、うんうん、本当いろんなことがこういろんな、ね、悩みが出てきたり、社会あの生活の変化が出てきたりするんだけど、うん、ちょっとあの今を整えて、はい、気持ちを整えてっていうことで、うん、力がみなぎってくる感じですかね、
うん、そうなんです。日々の中でくつろぐ時間をちゃんと自分で取ってあげることってすごく大事で、うんうんうん、心理的安全を自分の中にまず作る。でそうすると外に出ても、うんうん、そこに戻ることができるんですよね、うんうんうん、でさっき言ったそれはあの持続可能な働き方につながります、うん
うんうん、そうですよね、本当ロビン先生と話すとですね、うん、整うことが
そうです、ね、
多分ね、だから皆さん聞きに来られるんだろうなっていうふうに思うんですけど、うんうん、どうですかね、このラジオを通してお伝えしたいことって、はい、あのぜひお願いできたらと思います、はい、
ありがとうございます、はい、もう私のテーマがあのやっぱり、自分を大事に自分を整えていく、ご機嫌に健やかに生きていくことから、うん、あの何かを成していく、誰かと関わっていくっていうことをすごく大事にしていまして、それよかったらみんなで一緒にやりませんかっていう発信をしております。
そうですね、一人一人がそうだと、うん、本当ハッピーが広がるというか、うん、いいですよね、
ご機嫌っていいですね、うん、言葉
ね、本当
ご機嫌
すごいなんか勉強になりました
ありがとうございます。
ご機嫌に健やかにって、うんうんうん、でそのご機嫌に健やかにっていうことを柏原さんに会社に来てぜひお話ししていただきたいとか、ちょっとあの相談したいんですがっていう方へがもしいらっしゃったら、どういうふうにご連絡取ればいいんでしょうか、
ね、は
い、
そうですね、柏田ひろみで検索をしていただくと、ホームページや、うんうん、インスタグラムが出ると思いますので、そちらからアクセスしてください。
はい、はい、お願いします。
はい、
いやー楽しかったですね。ラストナンバー流れています、ね、うんうん、藤井風のグレース、
はい、
こちらを選んだ理由は、
はい、これはもうまさしく自分自身と出会うっていう、なんかちょっと深いなと思う曲で、うん、はい、自分とタッグを組んで人生をご機嫌に健やかに、送っていこうという、そういうので選びました。
うん、素敵な楽曲です ね、
ね、私も大好きです、
はい、うんうんうん、さあもうね、はい、あっという間でしたけれども、ね、生さん今回いかがでしたか、はい、
そうですね、柏原さんがさっき自分とタッグを組むって言ったじゃないですか、はい、 でタックスになってくるとパートナーシップですよね、うんうんうん、でさっきあの心的安全性っていうことをお話しされてたんですけど、本当に SDGs を達成するためには関係性の質の向上なんですよ、うんうん、他者との関係性の質の向上、実はでも他者との関係性の質の向上って自分との関係性の質の向上がまず大事で、うんうん、そこからきっと誰かを大事にしたいっていうふうになってくるから、今いろんなことで争い事が起きてるじゃないですか、うん、なくなるんじゃないかなって、うん、まず自分のそれは利己だよって言うかもしれませんけど、うん、自分を大事にしてあげることがそれがスタート で、うんうん、でそれが平和につながっていくっていう風なことなので、うん、今日本当いろんなことにあの私自身気づかされたし、うん、ね、今だからこそ知っててほしいなって、この4月のね、うん、後半きつくなる時期だと思うんですけど、はい、
う
ん、ちょっと呼吸をしてみるとか、うん、ですね、誰かをその自分を大事にしてあげるとか、はい、っていうことをあのしていただけたらなって思います。
はい、今回もすごい素敵なお話ありがとうございました。
はい、
ゲストは開業保健師、県内外で活躍されている柏田ひろみさんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして
SDG コミュニケーターの難波優子でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。